1、特集、災いを乗り越えて、次の日常へ歩み出そう。2ページから13ページ。写真が多数ありますが、省略します。当たり前の光景が一変した目に見えない脅威。おととし1月、国内で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されて以降、感染の拡大とともに、私たちの生活が受ける影響も大きくなっていきました。同年4月には緊急事態宣言の発令に伴い、外出自粛が要請されました。飲食店をはじめとする多くの店舗は休業を余儀なくされ、小中高校は臨時休校する事態に。いつもは多くの人で賑わう成田山表参道や成田駅前も閑散としていました。緊急事態宣言が解除されてからも、成田祇園祭などの市内の代表的な行事の開催が見送られるなど、我慢を強いられる生活が続きました。対策を取り入れて賑わいが戻る。昨年4月からは、発症や重症化、後遺症のリスクを減らすことができるワクチン接種が開始されました。なるべく多くの人が早期に接種できるように、行政や医療機関、大規模施設などが協力して体制が整えられました。また、町の光景も変わっていきました。施設の入り口には消毒液と検温器を設置し、道行く人たちはマスクを着用。公共交通機関では窓を開けて換気をして、店舗のレジには足元に間隔を空けるためのマークを表示するなど、生活に少しずつ工夫を取り入れて対応してきました。今年に入ると、成田太鼓祭りや成田祇園祭が3年ぶりに開催されるなど、徐々に以前のような賑わいが見られるようになりました。そして現在、外国人に対する入国制限の大幅な緩和や、国内旅行の支援の拡充など、新型コロナウイルス感染症への備えと、経済活動との両立を目指す次の日常が動き出しています。そして次の日常へ。目に見えないものに生活が脅かされる中でも、それを乗り越えようと地域のために、そして日本のために懸命に取り組む人たちがいます。今回の特集では、市内で業務に当たる人たちの姿を通して、私たちがこの困難をどのように乗り越えてきたのかを振り返り、これから向かう次の日常を考えます。新型コロナウイルス感染症を中心に振り返る。2020年1月、国内で初めて感染者が確認される。3月、小中高校が臨時休校に。外国人の入国制限が開始される。国際医療福祉大学成田病院が開院。4月、緊急事態宣言の発令に伴い、外出自粛などが要請される。マスク不足が深刻になり、広報成田でも簡易マスクの作り方を案内。11月、成田空港に PCR センターが設置される。2021年1月、正月の分散参詣が行われる。2月、ワクチンの国内第一便が成田空港に到着。4月、高齢者へのワクチン接種が開始される。7月、8月、東京オリンピックで本市出身の橋本大輝選手、並木月見選手が活躍。8月、東京パラリンピックに出場するアイルランドチームが市内で事前キャンプを実施。2022年、7月、成田祇園祭が3年ぶりに開催される。10月、外国人の入国者数の上限撤廃など制限が大幅に緩和される。
第一章、安心できる生活まであと少し。新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、私たちの生活は今後どのように変化していくのか。感染症学を専門としている松本哲也さんに、今後の見通しについて話を聞きました。取材日、9月15日時点の情報で掲載しています。松本哲也さん、 国際医療福祉大学成田病院感染制御部部長。大切なのはマスクと換気。変異株の発生や家庭内感染の広まりなど状況は変化していますが、感染対策として飛沫感染に対してはマスクの着用、マスクだけでは防げないエアゾル感染に対しては換気が効果的です。さらに帰宅した際や食事前などの手指消毒をすると良いでしょう。後遺症のリスクも考えてワクチン接種を。ワクチン接種は感染を予防するだけでなく、感染してしまった場合の重症化と後遺症のリスクを軽減できます。後遺症は深刻な問題です。日常生活にも支障が出て、仕事や学業が続けられなくなることもあります。現在は若者の接種率が低い状況ですが、接種を検討していただきたいです。観光・レジャーを楽しむためには、人が集まる場所では感染するリスクが高いことを理解し、事前に心構えと準備をしておくことが重要です。旅行中に感染が判明した場合、宿泊先に滞在を続けられなくなる。帰宅しようとしても公共交通機関が使えない。状況によっては医療機関を受診できない。そういった思いをする場合があることを理解しておきましょう。事前に PCR 検査や抗原検査を受けてもらいたいです。現在は検査キットも市販されています。万全な健康状態であることを確認した上で、旅先でも感染対策を徹底していただきたいと思います。多くの人が集まる成田で取るべき対策は、成田には多くの人が集まる場所があるため、感染リスクが高い状況はまだ続くと思います。今までやってきた感染対策をそのまま徹底して行うことが大切です。今年の冬は要注意。今一番大事なのは今年の冬をどう乗り越えるかです。新型コロナウイルス感染症だけでなく、インフルエンザの流行にも注意する必要があります。医療機関の予約がいっぱいで受診できない。薬を出してもらえないという状況になるかもしれません。冬を迎える前に、新型コロナウイルス感染症だけでなく、インフルエンザのワクチンも積極的に接種していただきたいです。今後の見通しは、今後、新型コロナウイルス感染症については、インフルエンザに近い扱いにできるようにしていくべきだと考えます。新型コロナウイルス感染症となると、発熱外来を設置している一部の医療機関でしか受診できません。検査をして陽性の場合でも、重症化リスクがある人にしか薬を渡せないのが現状です。さらに、費用負担の問題もあります。インフルエンザと同じ扱いとなると、自己負担が発生します。こうした障壁をクリアして、新型コロナウイルス感染症が生活に与える影響を減らしていく必要があるでしょう。ワクチンについても今後もっと長期間有効なものが出てきて、年1回程度の接種になると見込んでいます。収束まであと一歩、希望を持って生活を。現在はコロナ禍の収束まであと一歩のところまで来ています。ワクチン接種で感染を予防できるようになったほか、市販のキットで手軽に検査できるようになりました。医療現場も落ち着いて対応できるようになっているので、そういう面から見ても社会もだんだんと落ち着いていくのは間違いないと思います。この冬を乗り越えればかなり良い方向に向かうと考えています。あともう少しだという希望を持って、生活してもらいたいと思います。コロナ禍で早めた開院。逼迫した国内の医療体制を踏まえ、予定を繰り上げて令和2年3月に開院した当時は困難の連続でした。 のスタッフが初対面の上、院内のルールがほとんどできていない状態で、新型コロナウイルス感染症の対応が始まりました。直面した課題を話し合い、その都度解決方法を模索してきました。大学病院として地域で期待される役割に早く応えたいという思いが強かったです。大変な時期を乗り越えてきたことで、地域の皆さんに受け入れていただける病院になりつつあると感じています。
第2章、みんなの努力が明日を作る。本章では、困難の中でも自分の役割を全うして、それぞれの立場で活躍する人たちを紹介します。賛同編、地域とともに途切れないつながりを。成田の観光の要である成田山新勝寺と表参道。町の賑わいが失われていく中でも、人とのつながりを絶やさず、人と向き合う時間を大切にしようとする姿がありました。どんな時でも支えの場所に。大本山成田山新勝寺企画課、中峰正樹さん。成田山新勝寺は平安時代から続く由緒ある寺院で、年間1000万人以上の参詣客が訪れます。減少していた参詣客も今年に入り徐々に増え、境内に賑わいが戻ってきました。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大以降、多く目にするのは疫病退散の願い。皆さんの不安な思いを強く感じ、これまで以上に人々の心に寄り添う役割が求められていると再認識しました。外出自粛が要請されていた頃は、全国の寺院で門を閉めるか否かの葛藤がありました。しかし、門を閉めてしまうと、皆さんの願いや不安な思いを受け止める寺院の役割が果たせません。世の中が大変な状況だからこそ、変わらずに開かれているべきだと思っています。今は悪い状況でも良い方向に向かう時が必ず来ます。私たちも引き続き、どんな時でも皆さんを支える場所となれるように、今できることを精一杯取り組んでいきます。成田を最大限楽しんでもらうために、成田観光館山下智博さん。成田観光館は成田山表参道沿いに位置し、観光客に成田の見どころなどを紹介しています。コロナ禍では観光客が激減し、お客さんと接する機会が例年の1割程度まで減少したように感じました。飲食店ではテイクアウトなどをはじめ、工夫して営業を続けるところも多くありました。今年は成田太鼓祭りや成田祇園祭が3年ぶりに開催。賑わう表参道を見たときは日常が戻ってきたことを実感できました。印象的だったのは成田太鼓祭りに参加した高校3年生の話。演奏の場がなかった2年間、この祭りで披露することを目標にしてきました。コロナ禍だからこそ強まった思いを知り、表参道で開催される祭りが待ち望まれていることを強く感じました。私たちの役割は観光に訪れた人をサポートすること。今後も成田でたくさんの思い出を作ってもらえるよう、元気にお出迎えしたいです。空港編、それぞれの立場で、自分の使命を果たすため、新型コロナウイルス感染症の影響を強く受け、旅客数がかつてないほどに減少した成田空港。そのような未曾有の事態でも、使命感を持って各分野で奮闘する人たちがいました。空港の安心安全のために、成田国際空港株式会社オペレーションセンター、担当部長、萩原雄一さん。危機管理グループ、 羽賀啓太さん。空港は航空機を離着陸させ、人や物の移動を支えるのが役割です。私たちの部署は、その役割を安定的に果たせるように、日頃から空港の管理者として、関係機関とともに有事への備えをしてきました。そして、新型コロナウイルス感染症の発生により、まさしく災害対応の日々が続きました。特に重要だったのが水際対策の強化。検疫所の担当者と毎日顔を合わせ、必要な検疫手続きが空港で実施できるように調整を重ねました。もともとは出発エリアとして使用していた場所を検疫手続きの待機場所に転用するなど、新型コロナウイルス感染症に対応しながら空港としての機能を維持できるように力を尽くしています。最近では水際対策が緩和されたこともあって、空港にも少しずつ活気が戻ってきています。世界中のお客さんに安心安全に利用してもらえるよう、今後も引き続き関係機関と力を合わせていきます。旅に不慣れな人の力になりたい。ANA 成田エアポートサービス株式会社旅客サービス部国際線担当三宮あやみさん。私がこの仕事に就いたきっかけは父親の海外赴任でした。空港での手続きをたどたどしく行う父親の姿を見て、旅に不慣れな人の力になりたいと思いました。そして現在、国際線のチェックインカウンターなどで旅に出るお客さんのサポートをしています。コロナ禍では、各国で入国時に必要な書類が増えました。書類審査などに不安を抱えていることが多くなった印象があります。手続きで待たせてしまう時間も長くなったので、以前にも増して丁寧に声掛けすることを意識して、少しでも不安を軽くできるように工夫しています。最近は空港にお客さんがかなり戻ってきました。業務量も一気に増えていますが、それよりも喜びの方がはるかに大きく感じています。社員みんなで助け合って、お客さんの力になれるよう、今後も業務に励んでいきます。水際対策の最前線で、成田空港検疫所検疫第二課課長、伊達かな子さん。国内にない感染症の侵入を防ぎ、皆さんの健康と命を守ることが私たち検疫所の使命です。コロナ禍の検疫手続きでは、症状がない人に対しても検査や聞き取りを行うなど、様々な手順が増えました。入国する人にとっても負担が増したので、航空機が到着してから検疫手続きが始まるまでに、提出が必要な書類の呼びかけや動線の誘導をしてスムーズな案内に努めています。また、入国前にスマートフォンなどで書類を登録すると空港での手続きが大幅に短縮できるファストトラックの導入など新しい取り組みも行っています。入国する人にとって私たちの仕事は面倒に思われることかもしれません。しかし、それも国民の皆さんを守るため、私たちの存在が意識されない社会が平穏で良い世の中だと思っているので、そういった社会に早く戻るように、地道に使命を全うしていきます。お客さんの笑顔が元気のもと、JAL アグリポート株式会社ダイニングポート五稜郭ホールマネージャー、渡辺玄さん。成田空港から車で約15分、自社農園と隣り合う当店は、令和2年3月にオープンしました。しかし、翌月には緊急事態宣言が発令され、休業を余儀なくされました。再オープン後も、アルコール類の提供の停止要請などにより、想定していた営業スタイルは変更が必要に、 そこで私たちが力を入れたのがノンアルコールカクテルの開発。通年提供するものだけでなく、期間限定のメニューも取り入れています。車で来店するお客さんも多いので、とても好評です。この仕事の一番のやりがいは、お客さんの美味しかったという笑顔が見られること。その笑顔に私自身も元気をもらえるので、いつ来ても楽しく食事をしてもらえるように、季節や行事に合わせたメニューを揃えて、おもてなししていきます。
第3章、新しい形で賑わいが戻る。年間を通して数多くの祭りやイベントが開催され、その賑わいが日常の一部となっていた成田。本省では依然として感染症への慎重な対応が求められる中でも、工夫を取り入れて開催された成田伝統芸能祭り秋の陣とジェット機との綱引き大会を紹介します。成田伝統芸能祭り秋の陣。3年ぶりに全国の祭りが成田に集まる。市内では今年4月に開催された成田太鼓祭りを皮切りに、5月には成田伝統芸能祭り春の陣、7月には成田祇園祭と、コロナ禍での開催自粛を乗り越えて行われた祭りやイベントが続きました。そして9月17日、18日の2日間、成田伝統芸能祭り秋の陣が3年ぶりに開催されました。万全の感染対策を行って、この祭りの特徴は日本全国から伝統芸能団体が集まること。北は秋田県、岩手県から南は熊本県まで。遠方からの移動を伴うため、感染のリスクも高まります。そこで力を入れたのが、参加団体の感染対策。参加団体には、開催前の一定期間、健康チェックシートの提出が依頼されたほか、当日は控え室が個別に用意されました。また、出演前後に体調不良の人が出た場合の対応方法を、事前に検討しておくなど、万全の体制で参加団体を迎えました。さらに、当日のステージ運営でも感染対策を徹底。各ステージでは、公演ごとに観客を入れ替え、その都度座席の消毒が行われたほか、観客の入場時には、検温と手指消毒が徹底されました。約10万人が訪れる。こうして開催された祭りの来場者数は2日間で約10万人。観客からだけでなく、満員の客席を前に演技をした参加団体からも、開催してもらえてよかったと喜びの声が聞こえるイベントとなりました。担当者の思い、関わる人全員の安心のため、成田市観光プロモーション課池田克明さん。コロナ禍で観光や経済活動が落ち込む街を盛り上げようと、このイベントを開催しました。無事に開催できるか大きな不安がありましたが、観客はもちろん、参加団体や職員なども含めて、関わる人全員が安心して参加できるように、準備を重ねてきました。当日はステージを観覧して喜んでいる観客や、晴れやかな表情で踊る出演者の姿を見ることができて、とても嬉しかったです。私たちは引き続き、皆さんに安心して訪れてもらえる祭りの形を考えながら、今後の準備をしていきたいです。来場者インタビュー。全国の祭りが楽しめる。広瀬龍斗さん。この盛り上がりを久しぶりに見られて楽しかったです。成田にいながら日本全国の祭りの迫力を肌で感じられるのが、この祭りの醍醐味だと思います。祭りは歓声があってこそ魅力が最大限に引き出されると思うので、早く制限がない状態に戻ってもらいたいです。 成田だからこその経験。渡辺かすみさん、英介くん。夫が祭りで出汁を引く姿を見ることができて、とても嬉しかったです。成田は祭りが盛んなので、賑わっている様子を見ていると、この町に生まれてよかったなと思います。早く何も気にせずに、祭りが楽しめるようになってほしいです。コロナ禍前の元気を実感。竹内明美さん。この祭りは独特の雰囲気で、成田祇園祭とは違った賑わいがあっていいなと思います。その賑わいを見て、コロナ禍前の元気が戻ってきていることを実感できました。これから外国人観光客も増えてくると思うので、感染対策も徹底しつつ、祭りも元気に開催してほしいです。ジェット機との綱引き大会。9月25日、ジェット機を間近で見て、空港に親しみを持ってもらおうと、ジェット機との綱引き大会が3年ぶりに開催されました。普段は入れない成田空港の駐機場で、ジェット機と同じ地面に立って綱引きができるため、その大きさや重さを実感できる人気のイベントです。参加した小学生と保護者、合わせて130人が挑んだのは、約100トンの機体、ボーイング767-300ER。全員で力を合わせて18メートルを動かしました。掛け声を控えるなどの感染対策を取りながらの開催でしたが、参加者からはマスク越しに笑顔があふれ、成田空港を安心安全に利用してもらうきっかけとなるイベントになりました。参加者インタビュー。大きなジェット機は迫力満点。寺島香音さん。近くで見るジェット機は予想以上に大きかったです。手が痛くなるほど重たかったけど、みんなで力を合わせて引っ張ることができて、とても良い思い出になりました。担当者の思い。再スタートする私たちの空港。成田国際空港株式会社、総務人事部、総務グループ、川浜達也さん。このイベントの準備は今年の4月から始まりました。コロナ禍で日々状況が変化する中、多くの人に再スタートする成田空港を見てもらいたいという思いで準備を重ねてきました。当日は参加してもらったたくさんの人たちが笑顔で楽しんでいる様子を見ることができました。良い思い出になったありがとう。と温かい言葉をかけてもらえたときは本当に嬉しかったです。今後も空港に親しみを持ってもらえるイベントを開催していきたいと思います。
特集の終わりに、仲の良い友達と会ってたわいない話で盛り上がる、家族と一緒に旅行をする、新型コロナウイルス感染症の影響によってそのようなありふれた光景にも大きな変化が生じました。この3年近くの間、緊急事態宣言をはじめとする国による行動制限などが幾度も行われ、我慢を強いられる生活が続きました。しかし、そのような中でも私たちは笑顔を忘れずに、一人一人が基本的な感染対策を地道に行ってきました。そして今、そうした根気強い積み重ねによって、少しずつ生活が変わってきています。第一章の国際医療福祉大学成田病院の松本先生の言葉にもあったように、収束まであと一歩です。新型コロナウイルス感染症への備えと、経済活動の両立を目指す社会が加速しようとしています。一人一人ができることを引き続き行って、これから迎える次の日常へ歩み出しましょう。特集、災いを乗り越えて、次の日常へ歩み出そう。終わり。